命と平和、石橋牧師です。
先週の金曜日は東京神学大学の大学の2年生のクラスにお話しに行きました。実践神学研修課程総合特別講義という、ことなんです。要するに実践神学ですから、教会に赴任してそこで教会が抱えている課題に課題を知ること、各分野で卒業生を招いて話をさせるということで、私は教会幼稚園保育園の諸問題ということで、話をいつもしています。幼稚園保育園の経営のことを話しても仕方がないものですから、伝道者として立つということは人間を知ること、人間を知ることは、幼児を知ること、幼児を知ることは神様の創造の御業を知ること、このことを中心に話をしているわけです。8時半から12時まで礼拝を挟んで2コマの授業になりますが、最後に質問の時間が設けられておるわけですが、その時に来年卒業して教会に伝道者として赴任する新学生たちでありますから、そこでお話しすることは、信徒とは戦わない、信徒は裁かない、信徒には負けても構わない、この礼拝で慰められ、この礼拝で教会が整えられていく、だから説教に集中すること、このことを卒業する新学生たちに遺言のように話をしているわけです。越谷教会で私が温厚なのはこのことを何で笑うんですか。第一礼拝はつまずきますよ。本当に私は温厚だった腹が立つでしょ。本当に残念なことですね。私が温厚だということが理解されない、これほど悲しいことはないわけです。文句あるんですか。あれ何なんですか。ともかく指さしたから温厚じゃない。確かに、自分をさらけ出したみたいですね。ともかく、終わりまして、ラジオのスイッチを入れたわけです。ニュースを聞きたいと思って、でも授業終わってからも何人か質問がありましたので、ニュースはすでに終わっておりまして、ラジオから歌が流れてまいりました。その歌に聴いてしまいました。もう迫力あるすごい歌が歌われました。母が死んでいく、その母の死んでいく姿を見つめながら父親が息子を諭す歌です。歌の内容は、強くなれ、たくましくなれ、人間はいつか死んでいく、そういう歌なんですね。人間はいつか死んでいく、 母の涙、それは息子を思う母の涙、そんな歌が歌われまして、大変驚かされたことは、母が死んでいく姿を歌うそのところで、もう低音域から高音域に歌っていくこの声が非常に美しくて、もう小さな声でスーッと歌われるわけです。それがものすごく綺麗な響きを持っていて、大変感動いたしました。高音域といえば今大変私は苦労しておりまして、聖歌隊の拡大聖歌隊が始まりましたね。でその時に牧師だから祈ってほしいと言われて祈りに行ったわけです。そしたら小松久美子さんが椅子に座れって言うんです。座れって言うもんですから、座ったわけです。 素直に育ったわけです。温厚でしょ、まあ、その時たまたまベースがその時いなかったもんですから、頼りにしているボスがベースがいなかったもんですから私にベースを歌えっていうわけです。でその賛美歌のベースの部分はちょうど1オクターブ高くなるんですね。その1オクターブの高い人がポーッと出せるんですが汚い声なの。キャーッと出すから汚い音なの。物抜き先生の指導を受けながら、いやこの先生本当にすごいと思いました。だんだん綺麗な音になっていくわけです。綺麗なハーモニーになっていくわけです。その指導が素晴らしいと思いましたね。まあ、そのことを感じながらラジオから聞こえてくるこの女性歌手の迫力のある、母の死を見つめる息子を諭す父親を歌っています。で最後のところです。すごいこう小さな細い声がスーッと流れていって、多分それは母の死を示す命が消えていく姿を歌っているというふうに思ったわけです。誰でも死んでいく、耐えろ、人間はいつか死ぬんだと歌う歌、この歌を聴きながら、人間は死を免れることができない、生から死へと向かう、まあ、それが新しい命を持つ者の人間の宿命と言えるわけです。しかし今パウロは、死から生、生から死の流れではなくて生から死への流れを教えている。それが今日の聖書の言葉として示されているところであります。そのパウロのこのところを学びながら説教の準備をしながら、この講演機で母が死んでいく、スーッとこう細い声がずっと綺麗に歌われていく、その部分を、あ、これはヨーロッパなどの教会に見かける教会の塔として私たちが見ることはできないだろうか、できるのではないかと思ったわけです。空を引き裂いてずっと塔がこう上って上を指し続ける、その塔が高音域のすごくきれいな澄んだ声でスーッと、これが私は塔と重なったわけです。その塔は天を指し示し、そして天から神の世界から一筋の、線がずっと降りてきて私たちのうちに宿られた、クリスマスのメッセージを指し示す、今日は第2対抗節第2シリーズでろうそくが2本立っているわけです。まさに対抗節にこの御言葉を学ぶことができる幸いをかみしめるわけです。天から一筋の線がスーッと降りてきて私たちのうちに宿った、主イエスキリストの命が宿った、どのように宿ったのか、死から生へと導く一筋の光として私たちのうちに宿った、そして1本2本3本4本とその確信が広がって光が大きく広がってクリスマスの出来事を指し示す、そのような御言葉として今朝の御言葉を学ぶことができるわけであります。5節から見ていただきますと、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれること、神の喜ばれるはずがありません。こんな風に語られていくわけです。神に敵対するものとなってしまう、神の言葉は律法にどうしても従えない、だから神に喜ばれる存在にはなり得ない、肉が支配している、それは死に向かう存在であることを思い知らされると語られてくるわけであります。肉と霊ということが語られてくるわけであります。 肉の思いは生から死であり、霊の思いは死から生へと向かう。このことをパウロは語っていくわけであります。肉というこの体を持って生きている私たちは、やはり欲望なしには生きていけないわけです。欲望は生きる力です。それなしには生きていくことができない。しかしこの欲望は膨らんでいくわけであります。コップ一杯の水で済むところを海の水を飲み込まないと気が済まない。それが人間の本質だ。そういうことを、そういう言葉を聞いたことがあります。コップ一杯の水で済むのに、しかしどんどんどんどんその欲望が膨らみ広がっていく。もう無限に広がっていると言っていいかもしれません。海を飲み込まないと気が済まない。したがってこの肉の思いは、神の思いを踏みにじる、神の言葉を踏みにじる、神様を、神の言葉を踏みにじることは神を跳ねつける、どうしても神に敵対してしまう、そのような肉を持って生きる人間の悲しさが示されてくるわけであります。もう旧約聖書においては、悔い改めて主に立ち返れ、神に立ち返れという言葉を繰り返し繰り返し聞くわけであります。そして立ち返るわけです。しかしまた神の言葉を無視して、律法を無視して離れていってしまう。どんどんどんどん離れていってしまう。ついには神の激しい怒りを買うものとなってしまう。その旧約聖書の御言葉を私たちは学び続けているわけです。旧約聖書から示されるところであ あるわけです。自分の力では立ち返ることはできない。自分の力では神様に近づくことはできない。自分の力では律法に、神の言葉に従うことができない。その死んでいく存在、罪の中に死んでいく存在、それを救うために神は霊を吹き込んでくださる。そういう時が来る。これは旧約聖書における予言の言葉であります。エゼキエル書の37章の14節の言葉がお手元の印刷に印刷されています。また私がお前たちの前に霊を吹き込むと、お前は生きる。私はお前の土地に住まわせる。霊が吹き込まれた時に、そこで本当に生きることができる。神の創造したこの世界に、私たちはそこで本当に生きることができるとエゼキエル書に予言されているわけであります。霊はどのような存在者に吹き込まれていくのか、それがイザヤ書42章1節から4節に記されている御言葉であります。この部分は、見ていただきたいのですが、1128ページを見ていただきたいと思います。42章1節1128ページ。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、まあ、このように、霊が置かれると示されてくるわけであります。どのようなものに置かれるか、5節で傷ついた足を折ることなく、もう傷ついてちょっと触れたら折れてしまう、そういう脆い 弱い者を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、だんだんだんだん消えていく、命が消えていく、真っ暗な闇の中に沈んでいく、そういうところに、霊が置かれて、霊が注がれて生きるものとなる、力を得て生きるものとなる、そのように霊が与えられる時が来ると予言されているわけであります。この傷ついた足、暗くなる刀身、それが新しい人間の姿であります。それを主は聖霊を注ぎ込んで送ってくださって、天からの光を注いでくださって、このものを救い上げる、生きるものとして支える、そのような霊が与えられると教えられてくるわけであります。この言葉で示されるように、足には自分で立つ力がない、この矢の言われきった足は自分で神様に近づいていくことができない、こういうことをすれば神様に喜ばれますよって、こういうことがすればという要求は突きつけられていかないわけであります。その要求をとても聞くことができない傷ついた足、もう刀身が消えそうで、死がそばにあって、何かしろと言っても何もできない、そういうものを支える力として霊が与えられると教えられてくるわけであります。そこには本当に低くなってくださった神様の御業が示されてくるわけであります。主イエス・キリストが弱くなってくださって、肉となってくださって、この足のようになって、消えゆる刀身のようになって、その痛みを背負いながら十字架で死んでいくわけであります。9節を見ていただきますと、ローマ書を戻って9節を見ていただきたいと思います。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。神の霊があなた方のうちに宿っている、これが今朝の大きなメッセージであります。霊が宿る、霊を持つもとなる、このことが示されるわけであります。私は誰か、私はどんな存在か、死んでいく存在、死んで朽ち果てて罪の中に滅んでいく存在、そこから救い上げられて霊を持つものとなった、私は誰か、霊を持つものとなったと、パウロはその喜びを語っていくわけであります。一節の言葉が八章、この一節の言葉が八章全体の結論であるという、もうそれがもうすでに一章に一節に示されている、八章の一節に示されているとお話しいたしました。キリストに結ばれているものは罪に定められることはなく、これはもっと強い言い方で罪に定められることは絶対ない、ありえない、激しくそれを否定する言葉として語られています。キリストイエスに導いているものはキリストの霊がその人に宿る、キリストの霊を持つものとなったと語られるわけであります。 それは死から始まる命の道であります。洗礼のことが示されてまいりますが、洗礼について学んできたわけであります。主イエス・キリストの十字架、あの十字架の死によって、洗礼によってキリストと共に死んだものとなっていく、まさにこの死から始まる人生へと導かれていくわけであります。生から死ではなくて、死から生に向かう人生が私たちに備えられたと、あの洗礼において示されるわけであります。イエス様と共に死んで、イエス様と共によみがえる、そしてこのキリストの命が聖霊において、もう霊とは聖霊であります、聖霊において私たちのうちに宿る、それがどれほどの力かと示されてくるわけであります。もはや私を支配しているのは罪ではない、主の霊が、聖霊が私たちを支配し、私たちを生かしてくださるとの喜びが、あの洗礼において示されてくるわけであります。するとペテロは彼らに言った、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい、そうしたら賜物としての聖霊を受けます。あの聖霊が与えられて、最初のペテロの説教の中で語られているところであります。悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名においてバプテスマを受けなさい、そして罪を許してもらいなさい、そうしたら賜物としての聖霊が与えられますとの言葉が、最初のペテロの説教で響き渡るわけであります。聖霊が私たちのうちに宿ってくださる、この喜びを私たちは第二コリントのあの、パウロの言葉の中に、示され、そして私たちの生きる力となっているあの御言葉を見たいと思います。第二コリントの12章の9節、すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、私は大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。この言葉が響くわけであります。キリストの力が聖霊によって私たちのうちに宿る、だからこの私たちの弱さを誇ることができる、この言葉に私たち本当に励まされます。10節と11節最後の言葉、ロマ書を見ていただきますと、キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死人の中から復活された方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活した力はあなた方のうちに宿って、その霊によってあなた方の死ぬはずの体は思い生かしてくださるでしょう。依然として死んでしまうこの体を持って私は生きているわけであります。さまざまな弱さや破れを持ちながら、そしてまたなお罪の中に沈んでしまうということもあるわけであります。しかしそういう私のうちにキリストが宿ってくださる、聖霊が宿ってくださる、そして神はすでに罪に死んだもの、洗礼においても死んだものと私たちを見てくださっている。そこから復活の命をいただいて生きるものとして、神は私たちを見て導いてくださる、そのことが語られていくわけであります。クリスマスにキリストが肉を取ってきてくださった、私のうちに宿ってくださった、そしてこのなお死すべきものの体の中に命が注がれて、復活の命が注がれて、この命によって 本当に生きることができる、どんな暗い現状の中にあっても希望を持って生きることができる、どんなことがあったとしても平和の道が示される、そして平和の主に支えられて共に支え合いながら平和な人生を歩むことができる、そういう道を主は切り開いてくださったと、今日の御言葉が私の中に響くわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊い御言葉に学ぶことができ感謝いたします。一本の光が二本となり、三本となり、そして四本となって肉の中に宿られたキリストが指し示されます。それは一本から二本と大きな確信に導かれて、どんな暗い現実の中にあっても主の命をいただいて、倒れそうになった時にその痛みを背負ってくださり、そこにつながってくださり、そこに宿ってくださって、神の命の力が注がれて私たちは立ち上がって生きることができる、そしてその主が共にいてくださるがゆえに神を賛美する人生を歩み続けることができる、このメッセージを御言葉に示され心から感謝いたします。どうぞクリスマスに向かうこの時に一本二本三本四本と主への確信が大きく私の中に膨らんでいく、その時を恵みの時を過ごしながらクリスマスを迎えることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。